8月4日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日はですね、7時台コメンテーターが有本香里さんということで、すでにですね、メールやツイッターでいただいてるんですが、今日は有本さんがコメンテーターで、そして夕方の6時、からは、甲子園球場の阪神対巨人戦の中継と、もうすでに前哨戦が朝から始まりますね、と。有本さんは巨人ファンでいらっしゃって、ね、私、井田は、まあ、阪神ファンであるというところなんですが、まあ、ことほどさようにですね、まあ、野球が始まってから、もう間もなくね、2ヶ月ぐらいになるのかっていうところですけれども、
はい、
まあ、なんだかんだ言っていろいろ話題になるなというね、ところがありまして、で、夕方のですね、ショーアップナイターでも8月末までみんなのプロ野球夏祭りということで、いろんな企画をお送りするそうなんですが、うん、今日から募集するのはですね、野球中継あるあるのなんかエピソードなどを募集すると、なんか毎週こうテーマ代わりでプロ野球あるあるをですね、いろいろお寄せいただこうということをやってるそうでございます、はい。ショーアップナイタープレーボール月曜日と、それからショーアップナイターの公式ツイッターでお題を発表して、週末まであるあるを募集するということで、で、対象に選ばれた方にはですね、ショーアップナイターオリジナルクオカード5000円分が当たるということなんですが、はい、まあ野球あるあるっていうのは本当いっぱいあるからね。で、私なんか阪神ファンだと、はい、この阪神をネタにしたあるあるなんていうのはもう毎挙いとまがないという感じで、は
い、どういうのあるんですか？
そうそう、例えばですね、川柳でやりますと、助っ人がみんなバースに見えてきたで、これついになってまして、はい、助っ人がみんなグリーンウェルになるっていうですね、ヒット1本5000万というですね、昔いた90年代後半にいた外国人なんですけど、まあ他にもですね、打算回ほんまに出してどないするとかね。
これは
全く人の名前を出してないんですけど、うん、かつてですね、1980年代に、川藤幸三さんというですね、
はいはい、
阪神の、代打の神様というか、本当に神様かみたいな人がいてですね、一応期待をして川藤出さんかいって言うんですけど、必ず川藤はね、しょぼくれた顔して凡退して帰ってくると。まあ、それでも、こう、川藤がブンブン振りながら打席に入るってところが、もう阪神ファンにとっては、あ、川藤見たから今日帰ろうか。負けても川藤が見られたと。
なるほど。
そうですね。まあ、どっちかというと、自分のひいきチームを腐しながらみたいなね、いうこともありますが、野球中継あるある、応募方法ですけれども、メールか、ツイッターでお願いします。メールの方、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を書いて、懸命に野球あるあるとお書きの上、89@1242.com、数字の89@1242.com にお送りください。ツイッターの方はですね、ハッシュタグショーアップナイター野球あるある、ハッシュタグショーアップナイター野球あるあるとつけてツイートしてください。川柳じゃなくてもいいみたいですね。川柳いっぱい出てくるんだけどね。他にもノーアウト満塁チャンスだダブルプレーとかね、エース西頼むで関東点取れずとかね、ショーアップナイター公式ツイッター12ショーアップ1242もパワーアップしておりますんで、はい、ぜひご覧いただければと思います。今回のリニューアルを記念して8月末まで毎週クオカード5000円分が3人に当たるというフォロー&リツイートキャンペーンも行っております。そしてこの野球あるある1週目の対象はですね、今週土曜日お昼2時からのデーゲーム中日巨人戦の実況中継の中で発表するということでございます。はい、さあ、朝刊各紙スタジオに入ってまいりました。ざっと見ていきますと、まあ今日もね、コロナウイルス関係というのも多いんですが、一方でですね、平成7年、ごめんなさい、令和2年7月号、が1ヶ月になるということです。後ほどですね、7時台、今日はコメンテーター有本香里さんとニュース深めていきますが、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、被害の大きかった熊本県人吉市の松岡隼人市長に電話を をつなぎまして、この1ヶ月が経過した現状というのを伺ってまいります。でそれに関連してですね、朝日新聞今日の一面は被災住宅半壊も再建支援へという、まあ、災害の後の復興についての話であります。まあ、これ政府が検討しているというのはですね、確か毎日が一面トップで載ってたのかな、書いてはありましたけれども、支援法改正ということを朝日が今日は一面トップで書いてきました。まあ、今までだと大規模半壊と全壊という、まあ、かなり激しく壊れないと支援制度というものの対象にならなかったんですけれども、半壊でも対象になると、まあ、半壊世帯の一部を加える対象で、方向調整に入った。最大100万円を支給するということであります。それから読売新聞は日銀の黒田総裁との単独インタビューの模様というのを載せております。一面トップ、日銀企業支援延長検討と、コロナ再拡大で資金繰りについて、必要と判断すれば延長もあり得るということを述べております。まあ、確かに下振れリスクというのが高まっているので、まあ、金融面でのバックアップ、まあ、ただ金融だけだとなかなか効かないんじゃないかという指摘があったりとかもしますんで、これ財政出動とのセットというものが当然必要になってくると思います。それから毎日新聞はコロナ感染4万人超ということを書いております。まあ、累計の感染者というところなんですけれども、じゃあ一体どのくらいの人が、回復したのかとか、そのあたりはなかなか記事の中にも見当たらないということであります。まあ、こういった、ね、数字が一人歩きするというのは問題だろうと思いますね。そして、産経新聞、セブンイレブンがアメリカで第3位の、まあ、コンビニ買収というふうに一面トップで、書いております。コンビニといってもですね、まあ、アメリカの場合は、ガソリンスタンドに併設してコンビニというのが非常に多いので、その大手、マラソンペトロリアムというところの傘下のコンビニエンスストア、運営会社スピードウェイを買収するということであります。まあ、ネットでの取引というのがかなり前線になってきて、でその時に、なんで、この地上の固定店舗を買収するんだみたいなことも言われますけれども、一方でアメリカの場合はというか諸外国の場合はそうなんですが、日本ほどですね、宅配が聖地じゃなかったりとか、宅配が信頼性を置けないみたいなこともあったりするんで、そうするとお店でピックアップするっていうのが結構主流だったりするそうなんです。で、セブンイレブンもその辺の需要も見越して、これを買収するんだと。まあ、特に車社会ですから、給油のついでにピックアップしてっていうのはかなり動機になるんじゃないかということも言われております。東京新聞はお盆の規制について、まあ、政府高官の発言がちぐはぐだというニュース、そして、日本経済新聞は、データの世紀という特集記事が一面トップ。民主主義誰が動かすという、まあ、これ都知事選をめぐってのですね、ツイッターの中での情報のやり取りであるとかリツイートの数などについての分析記事であります。ということで一面トップご紹介しました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです。取り上げるニュース、コロナについて、まずは東京都昨日から時短営業要請というニュース、さらに令和2年7月豪雨から1ヶ月ということで、熊本県人吉市の松岡市長に電話をつなぎます。そしていわゆる元徴用工、まあ、募集工訴訟をめぐる問題について、日本航空の4、6月期の決算、さらに李登輝元総統の死去に伴いまして、麻生副総理や森元総理らが弔問をしたというニュースも取り上げてまいります。メール、ツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップオピニオンの係までお送りください。今週は千葉県果樹園芸組合連合会から梨の香水一箱を毎日3人の方にプレゼントします。そしてポッドキャストを聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前を登録してご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、ここが気になるです。各紙ですね、あんまり大きく報じていないんですけれども、尖閣諸島の周辺の接続水域に中国の公の船、公船、海警局の船が、ずっとこう立ち入り続けていたという件で、台風が迫っているということもあって、111日で、連続記録が止まったんだというようなことが出てきております。これですね、この数字ばかりが報じられたりなんかもしてますけれども、いや止まったからいいっていうもんじゃ全くなくてですね、ここをどう守るかっていうのを、真剣にこれ考えなきゃいけないと。それはもうずっとね、言っていることでもあるんですけれども、かつて、この安倍政権もですね、発足当初は公務員の常駐というところも確か公約にも掲げていたはずなんですけれども、全く実行される気配もないと。で、自民党の、国会議員の有志の方々、日本の、尊厳と国益を守る会、なども提言をしてますけれども、もちろん公務員の常駐というのが、一つの手段であるし、それが理想なんだけれども、できないとしても、例えば、あそこは固有の結構ね、生物だとかあるいは植物があるということで、その辺を調査するために、公務員が立ち入るであるとか、あとは今はあそこ国有地となっております。で、国有地になってるんですが、国有地だっても固定資産税が発生するということで、これ沖縄県の石垣市があそこの管轄に当たるんですけれども、確か石垣市はですね、あそこで、固定資産税の算出のためには正確なその面積であるとか、あるいはどのぐらいの評価額があるのかっていうのをちゃんと調べなきゃいけないんで、一度島にきちんと立ち入らせてもらって、で調査させてくれということをやってるらしいんですけれども、でこれ窓口となるのは総務省だそうなんですが、地方自治だから総務省ということになるんでしょう。で、総務省に許可をもらおうとしてもダメだということを言われ続けているんだということを石垣市の中山市長なども訴えてらっしゃると。この辺もですね、じゃあ全部まとめてやったらどうだっていうですね、同じ調査の中身は違いますけれども、調査ということで、きちんと立ち入ると。日本の領土であり、領海であり、領空であるというところですから、それに、何の、国際法上の、障害というものはないはずでありますし、そもそも、ここには、領土紛争などは一切ないと。過去もそうだし、今も日本の領土であるということでありますんで、これをきちんと調査しない手はないというふうに思うんですけれども、その辺はどうなんだと。で、折しもですね、間もなくしますと、中国の禁漁期間が終わると。で、禁漁が解かれると、これ尖閣の周辺で漁ができるということで、漁船が退去して押し寄せるんじゃないかと言われています。昨日の産経新聞の一面では、それについてですね、漁船を向かわせるぞなんていうことをこう、中国側が日本政府に、通告をしてきたと。日本政府は当然それに抗議をしますが、そうすると、抗議する資格がないと。なぜなら俺たちの領土だからだと。今まではここに領土紛争があるんだということを国際的にアピールをすることで、紛争があるんだったらお互い話し合いましょうねと。で、話し合いになると話半分になるから2つは手に入るみたいな、シナリオを中国はずっと描いていたんですが、そうじゃなくてもう全部俺たちのもんだというのをあからさまに主張するようになってきていると。これ実は裏でフェーズが変わってるっていうことなんですけれども、それについてですね、もっと危機感をきちんと警鐘を鳴らすような、報道があってもいいんじゃないかということは非常に思います。いずれにせよですね、日本がきちんと我が国の主権を主張しなければ、これ国民国家として、国際的に諦めたのねっていうふうに別のアピールになってしまうしないかということを私は非常に心配をしております。さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、様々なね、ツイッターそしてメールもいただいております。先行き経済のついてですね、ふんどし一丁さんは神奈川県の鎌倉市からいただきました。新型コロナウイルスの影響で各企業の業績悪化も明らかになってきましたね。大手企業も中小企業も、業績大幅に悪化している会社が多くなってます。業績が悪化した企業の給料どうなってるのか心配です。住宅ローンを抱えている人もたくさんいると思うんですが、その辺どうなってるんでしょうかと。 まあ月々の給料を減らすっていうのはなかなかこれ、まあ、労使関係であったりとか労働法で難しいということがあって、まずは一時金を減らすっていうところ、つまりボーナスのカットっていうのをね、いろんなところで特に旅行業界であるとかあるいは航空業界は、やっているというようなことが、伝え、られております。まあ、このあたりについて後ほどですね、7時台今日のコメンテーターは有本香里さん、7時半前の教えてニュースキーワードのゾーンでですね、まあ、日本航空の決算の模様というのが入ってきました。航空業界旅行業界などなどについても伺っていこうと思います。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
あの番組が始まる前からメールやツイッターをいただいておりまして、うん、今日の日本放送ショーアップナイターは甲子園球場から阪神巨人戦をね、5時半からお送りするというわけなんですが、うん、あ、朝から前哨戦が始まりました。
大変なことはないですけれどもでも今ちょっと気分が上げ上げな感じでしょ。
お互いそんな感じですよね本当に、我がタイガースも一応5割に戻してと。
そうですよね、うん、
でもよく見たら巨人は、ね、2位ヤクルトとももう4ゲーム差ついてて、
そうですよね、この時期でね、
この時期で、
しかも今年はね、ちょっと最初の時に、
はい、
あのまあ遅れたというか ね、
あね、
予定よりは ね、 遅 れ、 ね、遅れたっていうのありましたけどね。
今日は先発菅野、阪神はガルシア、うん、いやちょっとお手柔らかにお願いします。いや
それ今すぐちょこそ
いやー、菅野は打てねえ。
そうですよね、
やっぱりもう、ね、立派貫禄です ね、
ね、本当いいですよね、今年本当にいいですよね、うん
今日も一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。8月4日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュース、こちらです。東京都、昨日から時短営業を要請。東京都は新型コロナウイルスの感染防止策として、昨日から今月31日まで都内全域の酒を提供する飲食店とカラオケ店に営業時間を午後10時までに短縮するよう要請しました。これは新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請で、応じた中小事業者には20万円の協力金が支給されるということです。まあ、あの東京感染が広がってるっていうのはね、はい、こう言われております、うん、まあ、その中でどういう対策するのかっていうと、うん、まあ、出してきた答えがこれだったということです。
あのまずちょっとこの今のね、あの新型コロナウイルスに関する、はい、全体的なことからお話したいんですけれども、これ国も含めてですね、
はい、
今一体どういう状況なんだと、でどこに向かっていくのかというその方向性とかですね、
はい、
まあ、国が今現在のあらゆる知見を集めた上で の、 そのまあ対局をどう見てるかっていうことが全く国民に伝わってないわけですよ、
はい、
でやはりね、その、まあ、このウイルス自体が、まあ、幸いにしてね、日本においては今やもうあんまりこうすごく大きな、うん、脅威とも言えなくなってきてますよね。つまり感染者の数だけはたくさんあの増えているけれど、
はい、
要するにそれは検査も増えているという状況だったりするわけで、はい、ほとんどの人が重症化してない、
うん、
それから亡くなった人の数を見れば、はい、3月4月時点と比べれば相当に少なくなってるわけですね、
うん、
でそのあたりの状況というのをもうちょっときちんとこう説明をね、あの、はい、専門家の知見も踏まえてした上で、でさてそうであるならばやはり経済活動は回していきましょう、
うんうん、
なのかですよ。だって GoTo キャンペーンやるって言ってたんですから、
う
ん、
そうですね、
ですよね、
ね、
ではなくてやっぱりもっと 封じ込めの方向に行きましょうなのか、
うん、
この方向をまずはっきりさせるべきだと思うんですよ、
うん、
で仮にですねやっぱりもっと封じ込めという方向に行くのであれば、
はい、
その GoTo キャンペーンとも矛盾するし、あるいはあの明日からですかね、要するに外国からあの入国者を受け入れるわけですね、まあ、段階的にとはいえ、
はい、
でこことの整合性も取れないんですよね。つまりお盆休みの帰省もひょっとすると控えてください的なことを言いながらね、
はい、
あの外国人例えばビジネスマンとはいえ入ってきた人たちに日本の場合はですね、例えばじゃあ2週間あのまあその屋内にいてくださいと、外出歩かないでくださいってことは言えないわけじゃないですか。ということは動くわけでしょ。
そうですね、法律上の裏付けがないと要請に過ぎないと、
要請に過ぎないという状況は非常に国民にとって一体何を言いたいのか何をしたいのかわからないということにやはりなりかねませんよね。ですからまずは今どういうステージにいてここからどこに向かうっていうことをきちんと、はい、責任ある言葉で政治家は言うべきだと思います。あのブレーキとアクセル同時に踏むみたいなことをね、つまりブレーキとアクセル踏み分けるんじゃなくて、はい、同時に踏んでるっていう状況はあまりにも分かりにくい。でその中でとりわけその問題とされるのは東京ですよね、
はい、
で東京問題なんて言われてますけれどもね、まあ、この10時までっていうのも私どれだけの科学的根拠があって言ってるのかっていうのが全く分からない。それからあの菅官房長官がこのところ、
はい、
まあ、割合にこの問題で、ここへ来て結構前に出られてるなという印象があってですね。
そうですね。
で、菅さんに関しても、
はい、
まあ、全体的にはいろいろ言いたいことは私もあるんですけどね、うん、ただやはりこの種の対応、
はい、
なんていうかな、実務面での対応に関してはやはり、ある意味非常に頼りになるという感じはあるんです、
うん、
ただそこでおっしゃってることは、例えば東京に関してですけれども、はい、そのホテルを解約してしまった件あるじゃないですか、
うんうんうん、はい、
このあたりは都民としてもなんでそんなことしたのという、やはり東京都知事からの説明が欲しいということですね、
はい、
それからもう一つは東京でですね、その、まあ、これは振り返っての話ですけれども、うん、東京都とそれから23区、
はい、
それから、まあ、保健所ですね、
うん、
その間がうまくいってなくて、まあ、目詰まりを起こしてというふうに発言されてましたよね、はい、でそれを国がまとめる形で会議体をきちんと組織して、それでようやく機能するようになったんだと。だから、まあ、3ヶ月4ヶ月前の時点では、
はい、
感染者の数だけは上がってくるけど検査いくつしたかっていう数が全く上がってこなかったとかですね、いやそれほどひどい状況だったってことを今言われてもねという感じなんですね。ですから東京都は、
はい、
やはりこのコロナ対策というこの体制そのものを抜本的に私は見直すべきだというふうに思います。で今までのことで反省に値することというのは、
はい、
きちんと都民に説明をすべきだと思いますね。
いまだにそのファックスを使ってやり取りをしていて3日遅れのデータしか上がってこないとかっていうのは、
うね、
対策打つ上でも不自由でしょうがない
みた
い
な、不自由でしょうがないですよね。だからそれでその数字だけが一人歩きするような報道が出るじゃないですか。
そうですね、感染者数だけが出ると
、そうなんで、だけが出る、そうするとなんか巷でもなんか広がってるみたいだよねとかいう感じになって、うん、これだけでも気分が縮小しますから、やはり景気にも大きく影響するわけですね、まあ、そういう意味でね、
はい、
全体的になんかこう雰囲気だけで怖がってるというのは良くないなと思います。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。令和2年7月豪雨から1ヶ月。令和2年7月豪雨災害から今日で1ヶ月となりました。熊本県内では球磨川の氾濫や土砂崩れなどで65人が死亡したほか、今も2人の行方が分かっていません。熊本県内ではおよそ1500人が避難所生活を送るほか、県が把握できたおよそ1600人は在宅避難や車中泊を続けているということです。また温泉の名所として知られる熊本県の人吉市では、今回の豪雨による商工業の被害が279億円に上っていると報じられています。甚大な被害があってそれから1ヶ月というところですが、現地今どうなっているのか、熊本県人吉市の松岡隼人市長と電話がつながっています。松岡市長、おはようございます。
あ、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝早くからありがとうございます。
はい、
さあ、1ヶ月が経ちました。今現状どうなってますでしょうか。
はい、7月3日から4日にかけて降り続いた雨は、 観測史上最多雨量を記録し、はい、熊川の水位は観測史上最高水位まで上昇しました。人口や事業所が集中する市の中心部が広範囲にわたり、まるで津波のような激流に飲み込まれ、20名の尊い命が失われました。市内の3分の1程度の家屋が浸水破壊被害に遭い、現在も約630名の方が5カ所の避難所に避難をされています。壊滅的な打撃を受けている事業所さんは、未だその多くが事業再開できていません。改めてお亡くなりになられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。災害ごみや土砂につきましても、はい、多くの方にご尽力をいただき、日々その量は減っていますが、まだすべて片付いたわけではありません。このように本当に甚大な被害を受け、精神的にも肉体的にも極限状態にある中、発災当初から国、県、自衛隊、県内外の自治体をはじめ、ボランティアやさまざまな関係機関の方々にお力添えをいただいておりまして、その思いと行動に今我々は支えられています。全国からの励ましやお支えいただいているすべての皆様に心から感謝を申し上げます。
はい、市長、これ今回この、はい、被害も甚大だった上にこう、はい、コロナも対策しなきゃなんないと。で、その上今暑くなってきてるじゃないですか。
そうですね、
この辺っていうのは、
はい、
住民の方々、これね、生活再建、これからっていうところで、結構大変ですよね。
そうですね。はい。まあ、我々も、取り組んでいることといたしましては、関係機関と協力して、一日も早く災害ごみと土砂を撤去できるように努めています。
まずはそこをきれいにして、それからじゃないと、例えば仮設住宅とかっていうのもこれからってことになりますかね。
そうですね、仮設住宅に関しましても、今準備を急ピッチで、進めておりまして、現在は空きのある市営住宅への入居を順次行うなど、
なるほど、
はい、住まいの確保にも努めています。
スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
心よりお見舞い申し上げます。
はい、
ちょっと冒頭ニュースを読んで飯田さんがいた中にですね、車中泊を続けている方がいらっしゃると、はい、で先ほど市長は630箇所以上ですか、630名の方が避難をされているということなんですけど、車中泊をされている方っていうのはまだいらっしゃるんですか。
はい、この630名というのは、避難をされている方ですので、その他に自宅避難とかですね、はい、車中避難をされている方もいらっしゃいます。
なるほど、これは暑くなってる中ではちょっときついですよね。
そうですね、避難所に関しましては、国の方からですね、クーラーの設置等々を行っていただいておりまして、パーテーションなどをですね、設置してコロナ対策にも努めているところですが、詳細まではですね、まだ避難者の状況が把握できていない状況です。
そうするとその自宅避難あるいは車中泊をしている方々についても一応できる範囲で見回りとかそういうことはしているけれども、すべてを詳細には分かってないところもあるということですか。
そうですね、今実際証明の発行をですね、始めておりまして、その中で床上、床下、また被害に遭われた方が、お越しいただいております。その中で、把握を今しているところでございます。
そうですよね、地域も広範囲にわたるし、山間部なんかだとなかなか行ってってわけにいかないところも多いですもんね。
そうですね、はい、
あとは商工業被害、温泉の名所で知られる人吉ですが、これも被害は甚大ですよね。
そうですね、先ほど申し上げましたように、市の中心部ですね、ホテル旅館が立ち並び、飲食店等々がある場所が広範囲にわたって浸水被害を受けておりますので、まだまだ事業再開までには、ほとんどのですね、事業者さんが至っておりません。
被害額279億円と報じられてますが、これも全部が分かってるわけじゃないってところですか。
そうですね、今からですね、そういった事業再開について、お支えをして、いくわけですが、その中で詳細は明らかになってくるものと思います。
なるほど、 まあ、そのあたり、まあ、ここから先、ね、生活再建に向けてというところですが、はい、市長、今必要なもの、全国の皆さんに訴えたいことあればお願いします。
はい、そうですね、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、皆様方のですね、励ましや、そしてまあボランティア、今、熊本県内にですねコロナの影響がありまして、限定をしておるところでございます。なかなかですね、まあ、ニーズとそういった人手というのがマッチをしておりませんが、まあ、精一杯、頑張っていきたいと思ってます。
まずはその新災害ごみ、まあ、いわゆる瓦礫の撤去のところからですよね。
そうですね。はい、
はい、市長、本当にお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
日本放送ではこの令和2年7月豪雨、これの現金を募るということをやっております。銀行振込等々でね、直接の現金の受け渡しはやらないということですが、詳しくはホームページご覧いただければと思います。では続いてのニュースですけれども、いわゆる元徴用工、まあ、募集工の裁判をめぐって、訴訟をめぐって日本製鉄の資産の差し押さえが今日の日付が変わったところで、成立ということになりました。まあ、今後は売却、資産の売却を本当にやるのかどうかというところ、うん、まあ、裁判所の、ね、判断もあるんですが、有馬さん、来るところまで来たって感じですか。
そうですね、まあ、ですからこれ実際に本当に、ね、売却をするかどうかっていう行方を云々するまでもなく、もうこれは戦後の日韓関係終了っていうことですよね。
終了。
で特にこの徴用工問題に関しては、はい、まあ、今の政権はもちろんなんですけれどもね、ムンジェインさんは少なくともノムヒョン政権の時に、はい、まあ、この徴用工に関してはもう日本側にね、責任云々ということは言えないだろうと、問えないだろうという結論を出した、うんうん、その時の大統領側近ですよね、はい、
そうですね。
その人が大統領になってこういうことが起こる。それからさらに言うと、この徴用工の問題に関して、はい、そうした韓国政府の従来の、まあ、考えというのを翻したのは、パククネ大統領の時なんですよね。つまり保守も革新も関係なく、
はい、
まあ、日本に対してはいろんなことで、まあ、因縁を吹っかけてですね、戦後の日韓関係というものを、まあ、破壊してきたと、韓国側がですね。まあ、そういうことの至った今の状況だと思うんです。ですから、まあ、終了なら終了でしょうがないかなと、日本側は覚悟を決めるしかないと思いますね。
まあ、韓国側が何かやってきた時には、はい、報復もするんだ。
そうですね、
ま
あ、それは仕方がないですよね。
まあ、いろんな、ね、手はあるけれども、はい、まあ、これ明かしちゃうと効果がないから
なかなか、ね、そうです、手の内明かせないってことでしょうけど、で日本政府も一応、ね、その現金化されるような事態は避けなきゃいけないというようなことを言ってきたんですけれども、はい、うん、ただ、まあ、こういう状況になってね、
はい、
向こうにそのなんかこうある意味、何かを握られていつでも現金化するぞみたいなね、
はい、
それをやはりこうそういう脅し的な道具に使われるようなことがあってはもういけませんので、まあ、日本側もその今、報復っておっしゃいましたけどね、
はい、
まあ、向こうが出てきたらこうするんだと、
うんうんうんうん、
いうことについてはそれなりの示唆をしていく必要はあると思いますね、その手の内明かせないという部分とは別に、
まあ、報道でね、いろんなことがすでに出てきてまして、うん、大使の召喚であるとか、
はいはいはい、召喚とかね、うん、ね、まあ、大使の召喚ぐらいでは多分向こうは痛くも痒くもないという感じになるんでしょう。だから人的交流とか、はい、あるいはその経済的な関係に関することですよね。それからどうもその韓国の中ではやはりもう一度通貨スワップを、ね、
はい、
というような財界からは希望もあるようですけれども、まあ、そんなものに応じられる環境ではないですね、少なくともね。
まあそうですよね、これだけ冷え込んでくるとというのはい、お互いの国民感情の部分だってあります
ね。ありますしね、それから日本側にとって言えば、ね、まあ、それほど大きなデメリットでもないでしょう、もはやね、
貿易の相手国としてもというところですね。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。日本航空の4、6月期の最終赤字、再上場して以来最大。 日本航空が昨日発表した今年4、6月期の連結決算は最終損益が937億円の赤字でした。四半期決算の赤字幅としては経営破綻後の2012年に再上場して以来最大で、新型コロナウイルスの感染拡大によって旅客収入が激減したのが原因となっております。ANA ホールディングスも4、6月期は1000飛び88億円の赤字と、まあ、航空であったり旅行業界だったりというところはね、かなり
厳しいですよね。もうですから早くもこの JAL と ANA が、経営統合するんじゃないかとかですね、まあ、しないと持たないっていうことなんでしょうけどね。旅行業各社も大手もみんな賞与は出ないし、社員に、ただですね、まあ、仕事がないからしょうがないんですけれども、あの旅行、まあ、航空会社はちょっと違いますが、旅行業界というのは、要するに労働集約産業なんですよね、究極の。
ああ、なるほど、
まあ、ある意味資産は人しかないみたいなところがあって、それでね、やはりその賞与が出ない、まあ、でちょっと大手旅行業者はこのところずっとあんまり業績は振るわなかった、ここに来て壊滅的な状況に来てるんで、これはね結構厳しいですよ、本当に。ですから秋から、まあ、これ業界問わずだと思うんですけれどもね、やはり、まあ、大リストラというんでしょうかね、そういうものが始まってくる可能性があって、その一番手に考えられるのは航空運輸、まあ、旅客、旅行関係というとこでしょうね。
まあ、労働力調査などね、先月末もまた出てましたけれども、休業してる人の数というのは非常に多いと。
すごく多いですもんね。
ここがこの先どうなっていくかですよね。
どうなるかですよね。ですからその冒頭のニュースでも言いましたように、例えば GoTo キャンペーンをやるならやるでですね、本当に抑えなきゃいけないところだけを国がしっかりとアナウンスして、その上で、徐々にやっていくということをやればよかったんですけれども、最初ね、その8月の後半からやっていくよとか言っていたものが、
そうですね、
突然その野党とかですね、いろんな人に何か言われたら、ふらついて、いや前倒しますとかね、そういうのが多分一番ダメなんですよ。それでいて、いやいや、やるとなったらちょっと待って、東京やっぱり外しますとかね、
感染者増えてきたってこと
で
ね、
こういうやり方が一番ダメですよね。ですからそのお盆休み終わったあたりから、やはりその人の移動をね、考えていく、その中でキャンペーンを打ってできるだけ旅行業界救おうと、いうことだったら、私はタイミング的には悪くなかったと思います。それをあんな風にその前倒しだとかね、やっぱり東京外すだとか、これをやっちゃうとかえってね、本当に縮小しますよね。
なんかね、移動すること自体が悪いことなのかみたいになっちゃうと、
悪いことのように、なっちゃいますからね。
国の専門家会議のお医者さんなんかは、移動そのものでは感染しないからね、
まあ、そうやそうでしょうね、
いやもし そこで蔓延してるとしたら、すでに日本中にばらまかれてるでしょ、と。
ただまあ確かに、一方では人が動けば感染は広がりますよっていうことを言う方もいらっしゃるじゃないですか。ここが多分分かりにくいんだと思うんですよ、今のように日本の場合ね、一人一人の方がすごい気をつけてらっしゃるでしょ、例えば今街歩いても、マスクしてない人ってほぼいないですよね。
マスクしてないだけで結構厳しい目線を浴びたりしますね。厳しい目線があります
よ
ね。
だから交通機関に乗っても、マスクしてない人ってまず見かけないでしょ、
そうですね。
だからマスクをしてて、でそんな大声でね喋るとか、そういうことがないで移動するだけであれば、
条件付きなんです
よね。問題はないですよと、それはもうだからその日本人の良識の上に成り立ってる話なわけですよ、だからそこでの移動についてはそれほど問題ないよっていうのであれば、あとはこことここだけ気をつけようねとか、この地域の人はちょっと待っててねというふうに、もうちょっとスマートにできなかったもんですかねと、いうことはやっぱり申し上げたいですよね。気分が縮小するというのが、旅行業界にとっては最も痛いことですからね。徐々に開けていくっていうのはいいんですよ、ところが開けといて、やっぱり中わかんないけど閉めるみたいなね、これは本当にまずいですね。
そうすると、何が基準だかわかんない、じゃあやめておこう、
そうなります、で特に日本人はやはりこう自粛っていうと、本当に自粛っていうことを真面目にするのでね、まあ、そういう意味からも本当に政府をね、もうちょっとやるな、応援するならするで、しっかり応援してあげてほしいなと思いますね。ただその航空会社2社が2つともに倒れるということは、ちょっと国としても看過できないでしょうから、これはその経営統合をもしするというようなことになるんだったら、国の方もいろんな形で支援をより強化するってことにはなるでしょうね。
まあね、特に、ANA は今までもずっとこう独立でやってきたっていうプライドがね、
これは本当にね、私も ANA 結構応援してきたからね、ちょっと、
その資本注入も、いや、待ってくれと。
待ってくれとね。
まずは、銀行団と相談するっていう、ね。
そうです、そうなんです、
ね。非常になんかこう、涙ぐましい努力をされてる
ってい うのはね。
まあ、JALJALでもちろんやってますが。
うんうん、ですから本当にね、そういうところでね、来たにもかかわらずこういうどうしようもない事情でもって、はい、まあ、自力でねずっと立っていくっていうことが難しいとなると本当に気の毒ですよね。
まあ、ビジネスモデルとしてやっぱ航空会社っていうのは初期投資はものすごく必要だし、
そうですね、
まあ、飛行機一機だってね何百億っていうね、
はい、そうですね。ただまあこれ飛行機は特にですけれども、はい、外国との その行き来も止まっていますから、これ鉄道会社なんかも厳しいでしょうね。
そうですね、
まあ、これはね飯田さんもずっとウォッチしてらっしゃるでしょうけれども、やはり各地の鉄道会社も本当に厳しくなると思いますよね。
うーん、どう手当てしていくんだっていう策が、
ね、
政策が求められますもんね、
はいはい。
さあ、メールやツイッター、この夏休みねどうすると、お盆を前にっていうところ結構いただいてます、うん。神奈川相模原の房子さん、47歳の奥様です。この夏は実家への帰省はやめてお墓参りだけをすることにしました。お盆にはお墓参り毎年の定番なんですが、お墓参りで実家近くに行くのに実家に寄れないのは残念です。ただ両親も祖父母も高齢ですから、大切な家族を守るために今年の夏は我慢となりました、うん。子供たちとビデオレターを送る予定ですと。
うん、
あと、ね、迎える側もね、船橋市のこちら、ハッピーフィールドさん、72歳の方、おじいちゃんおばあちゃんにとって仕方ないけど一緒に動かないでっていう大臣の発言は悲しい言葉ですよね。
うん、
おじいちゃんおばあちゃんと行かないでって言われるのは ね、
そうですね。やっぱりご高齢の方はねリスクが高いですから ね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。麻生副総理や森元総理らが李登輝元総統を弔問。東京の白金台にあります台北駐日経済文化代表所、まあ、事実上の台湾の大使館に当たるものでありますが、昨日から先月30日に97歳で亡くなった台湾の李登輝元総統の弔問記帳の受付が始まり、麻生太郎副総理や森喜朗元総理ら政府要人のほか関係者らが訪れました。会場には聖火と、そして何番のですね、李登輝元総統の写真も飾られ、さらに経歴紹介のボードも設置されているということであります。
まあ、97歳っていうことは本当に天寿を全うされたということでしょうし、はい、まあ、李登輝さんはその日本語での著書も随分ありますからね、李登輝さんの生涯については、まあ、リスナーの方の中にもご存知の方多いと思うんですけれども、
はい、
本当に見事な生涯ですよね。
見事な生涯
と思いますね。日本でも本当にね影響を受けたり、その李登輝さんを、まあ、師と仰ぐという人は結構多いと思うんですけれども、
はい、
まあ、ミスターデモクラシーとかね、
はい、
まあ、台湾にとっては国父ですよね。
国父、
今のその、民主主義の台湾にとっては国父と言ってもいい存在ですよね。
いや、リーダーっていうものの指導によってこんなに変わるんだって。
こんなに変わる。だから要するに無欠でね、まあ、もちろん激しい権力闘争はあったんですけれども、まあ、中国から大陸から逃げてきた国民党の下で、はい、台湾はその、まあ、白色テロなんて言われるようなね、ものすごいその流血があったわけじゃないですか。台湾人に対して、はい、228事件ね、まあ、そういうものを経てきて、はい、その後しかし李登輝さんが、まあ、権力の座についてから主流派との間に非常に激しい権力闘争はあったけれども、
はい、
でも無血で民主化するわけですね、台湾をね。それからその後の台湾海峡危機ですよね、はい、私たちは非常にその、また私若い頃だけれども非常にこう記憶に鮮明だったんですけれども、やはりその中国側が、まあ、ミサイルを撃ってでも、
はい、
台湾 その、まあ、普通選挙ですね、今流に言うとね、うんうんうん、それをやってその総統国民が選ぶという事態を阻止しようとした、
はい、
これに対してやっぱり一歩も引かなかったっていうのはね、見事ですよね。で、まあ、結果的にはそのアメリカが空母2隻台湾海峡に入れて、はい、それで中国はおとなしくなったんですけれども当時は、ね、
あの当時は、
でもやっぱりあの時に本当に李登輝さん自身は全然その、まあ、日本語で的にこうね、ちょっとあえて下品な言い方すればこうビビるっていうようなところは全くなくて、一歩も引かないという状況でいたっていうのを見て、私たち日本にいる側もですね、本当これがリーダーかというふうに感銘を受けましたよね。それからその後台湾で地震があった時なんかもそうですね、
はい、
で、まあ、いろんなことがそのある中でですね、今回あちらでのご葬儀に当たるものに、
はい、
森元総理が行かれるんじゃないかという報道もありました。
そうですね、
で昨日ちょっと森さんサイドにお話を伺ったら、まあ、まだ何も決まってないと、
あ、そうですか、
いう話なんですよね。ただその、まあ、政府の周りを聞くとですね、
はい、
まあ、森さんしか、言っていただく人がいないというかですね、要はその変な話なんですけど、その元総理っていう、まあ、格
あ、なるほど
がね必要なんだけれども、
うん、
他の人はみんな、
はい、
台湾に失礼ばっかりしてきてる人ばっかりじゃないですか、はっきり言えば。
ね、元総理の方々今並べると、ね、
顔を思い浮かべてください。で特に、ね、今 の、 その安倍総理の派閥である清和会は、
はい、
まあ、台湾派ですよ、伝統的に。
まあ、元々の、ね、岸信介さんの時代から
岸信介さんからね、
はい、
でところがその2001年の時に、李登輝さんが総統を辞めて1年経って、
はい、
もう詩人になって1年経って、
うん、
で、
うん、
ご自分 の、 その心臓の持病の治療のために日本に来たいということを言うわけですね、
はい、
ところがこの時には、
はい、
その外務省が嘘までついてこれを止めようとするわけですよ、
ビ
ザ発給を、でこれは大騒ぎになった。あの当時はさすがに日本の全メディアがそれはおかしいということで批判をするわけですけどね、その時、まあ、だから外務省のチャイナスクールと、まあ、当時 の、 その外務大臣は河野洋平さんですけれども、
お
要するに李登輝さんというのは危険な人物だから、
はい、
あの病気治療とか詩人とか言っても入れるわけにはいかないんだっていう、全くどこの国の政府かっていうようなねスタンスでいた、うんうんうん、
完全に中国共産党のロジックですね。
そうです。それを森さんがまあ総理で、
うん、
いやいやそうじゃないだろうと、
はい、
この詩人がね病気治療で来たいって言ってるものをビザを出さなかったらこれ人権問題だよと言って押し切るわけですね、
はい、
まあ、そういう意味でその森さんは非常に台湾においては、あ、まあ、なんていうかな、台湾の人たちも森さんのことを心よく迎えるということと、
はい、
それからその後ですね、森さん総理を引いた後に確か2004年か5年ぐらいに台湾行ってるんですね、その時何をしにいらしたかというと、
はい、
つい去年ですね、日本で開催されたワールドカップラグビーの、
はい、
ラグビーワールドカップの招致活動、そのぐらいから始めてらっしゃったんですよ。
あの当時すでに、
はい、
あ、そうか、それこそ、
う
ん、あの亡くなられた奥大使が、
う
ん、イギリスの講師で行って、うん、これで活動するっていう始まったぐらいが、うん、そのぐらいのタイミングですよね。
で、アジアの中でその、まあ、ラグビーをね、
はい、
やる土壌っていうか風土があるっていうのは台湾と日本ぐらいですから、
あ、やっぱりカレッジスポーツ、はい、大学のスポーツっていうようなところ で、
はい、で特にね台湾はどうやらその、はい、戦前から日本統治時代から、うんうん、ラガーがいたらしいんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で台湾では知る人ぞ知るそのなんかラグビーの名選手というのがいてですね、
へ、
その人は同志社に留学してきてたようなんですけれども、
ほ、
その方と森さんのお父さんがお友達だったんですって。
はー、あの値上がりの町長されていた、
はい、で森さんのお父さん亡くなった時にその方はその、
はい、
来てくださってたらしいんですけれども、森さんは逆にその方が亡くなった時に自分は総理をやっていて行けなかったから台湾に、ということでお墓参りもしたいというようなことで、これかなり台湾の人たちにこう感銘を与えてですね、いや本当に義理がたい日本人らしい人だねということで、非常にそのだからあの、まあ、単純に李登輝さんとどうこうということだけじゃなくって、はい、やっぱり台湾に対する思いというのをずっと続けてきたと、持ち続けてきたという評価があるわけですよ。それからもう一人、あのこの麻生副総理が昨日ね、
はい、
あの白金に弔問に行かれたっていうのは私は非常にいいニュースだと思っていて、やっぱり現役の副総理ですからね、
はい、
で元総理でもある、で麻生さんも、これはね、2007年だったかな、安倍政権、あの要するに麻生さんが外務大臣だった時、
はい、
この時に国会でですね、うん、
はい、
伝統的にその、まあ、日本が日中国交正常化をした時に台湾は中国の一部であると、
うんうんうんうん、
でしかしその理解と、まあ、尊敬リスペクトを持って、
はい、
というような、まあ、曖昧なことを言ってるわけですよ。
そうですよね、
でこれはどういう意味なんですか、はい、ということを国会で問われて、
ほうほうほう、
これは外交語彙であると。
外交語彙、
つまりこの意味するところは何かというと、はい、台湾側はこう受け取ってるんですよね、
うん、
これは実は台湾のことは一国として認めてるよと、そういう含みなんだよということを麻生さんは言ってるんだと、は
い、それを国会で明言したっていうのはね、
そうなんです。ですからそういう意味でね、その麻生さんに対する、まあ、台湾側の特に、はい、台湾政界の評価っていうのは結構高いんですよね。
確かにあの表現って、
うん、
あの中国がそう言ってるのは、うん、まあ、知ってるよぐらいの受け止め方なんですよね、
う
ん、
そうです、はい、
認めたとか云々とかって一切何も言って
ないんです。ですからそこ、うん、 そういうね、まあ、いろんな政治的な部分での台湾をまあ、こうきちんと評価する、それをギリギリのところで表現してきた、うん、で特に今年に入ってからは、麻生さん、まあ一つの国でしょみたいなことも言ってたじゃないですか。あるいは3月4月にはそのものすごく台湾はこのコロナ対策で、はい、うまくやってるよねっていう評価をしたり、あるいはその WHO を批判したりね、
はい、
あのまあ、WHO じゃなくて CHO チャイナヘルスオーガナイゼーションじゃないかっていうようなことを言ったりねしてますよね、はい、そういう意味で台湾メディアもそこらあたりはかなり取り上げている。だからこう台湾人からしてみれば台湾にずっと思いを寄せてくれている政治家かどうかっていうことですよね。で一方その安倍さんのまあ派閥である、はい、清和会の中でも、例えば歴代総理っていうと小泉さんとかね、うん、福田さんとかいるんですけど、まあ、小泉さん時代にもね、あの慶応大学に李登輝さん来ようと思ったのを止めたりですとか、はい、あるいは福田さんはね、その2001年の時に官房長官だったんだけれども、うん、はい、どちらかというとチャイナスクール寄りでしたからね。だからそういう人に行ってもらうわけにいかないわけですよ、日本も。そうすると、ね、あの癌の闘病中で、
はい、
なおかつその人工透析もやっておられる森さんに出張っていただくしかないのかなという話になっている。ただ一方ではおそらくですね、はい、総理の弟さんの岸信夫さんは、まあ、あの台湾側でどういうふうな、ね、そのご葬儀の日程になるか分かりませんけれども、
ええ、
行かれるんじゃないかというふうに、まあ、みんな自民党の関係者言ってますよね。
あ、過去にも、うん、まあ、総理の名代のような形で言ってますよ、
形でね、言ってて、で台湾のメディアもあの総理の弟さんっていうことですごくこう大きく報道しているから、その知名度っていうのはやはりあるわけです。
なるほど。
そうするとまあ仮に森さんがいらっしゃって、はい、そこに岸さんがということになれば、まあとりあえず日本の顔も立つというかですね、あのそういう日本の姿勢というものは伝わるんじゃないかなというふうに思いますよね。
今日のスクープアップ、まあ、李登輝元総統の弔問というところ、麻生さんや森さんと台湾の関わりというところを掘り下げてお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。